義眼と言いますと、先生、日常の暮らしの中で私一般のものと言いますと、ちょっとこう胃に痛みがあるだけで胃がんじゃないんだろうかとか、こう心配になったりするんですけれども、胃がんというのはどういう病気なんですか？
まず胃がんっていうのは日本人には昔から多く見られる病気で、最近まあ減ってきてるとは言いますけども、まあ、今言ったおっしゃられたような胃の痛みとか、そういった症状で見つかる場合、もしくは全く症状がなく見つかる場合がまあ多い病気です。で、一般に胃がんは40歳代後半にかけてからまあ始まってくる高齢者に多い病気として知られてます。で、最近まあ胃がんは減ってきているということを巷に聞くと思うんですけども、罹患率という相対的なまあ胃がんにかかる率が肺がんとか大腸がん、乳がんに比べては少なくなってきてるんですけども、今言った高齢者の方というのはまだまだ増えているので、まあ、胃がんにかかる患者さんの数というのはまだまだ多く、胃がんで、まあ、残念ながら亡くなる患者さんの数というのも横ばいといった状況ではあります。
男女差というのはあるんですか？はい、
一般に男性の方が女性の倍、2倍ですね、約2倍多い病気で、まあ、男性2に対して女性1ということが言われてます。
その胃がんというのは、胃がどういう状態になったことを指すんでしょうか？
どういう状態と言いますか、まあ、胃の内側には胃粘膜というのがあるんですけども、そこから、まあ、がん細胞が、まあ、がん化してですね、がんに変わってくるというのが胃がんの成り立ちになります。
胃の内側、
内側から出てくるというのがポイントです。
胃の表面というところは侵されにくいんですか？はい、
そうですね。ですので胃の内側に、まあ、病気が出てくるので、自覚症状というのがごく早いうちではほとんど出てこないという、まあ、怖い状態ではあります。
なるほど。その胃がんの原因といいますと、どういうものがあるんでしょうか？
昔からよく知られているのは塩分で、特に胃がんの後発地帯と言われているのが、まあ、東北の日本海側ですね、秋田、山形、新潟とかが知られています。その原因として食塩ですね、食塩量、まあ、しょっぱいものを好まれる地域に多いということが言われているので、昔から胃がんの原因の一つに食塩というのが有名なものです。もう一つ最近分かっているのは喫煙ですね。喫煙者の場合、男性であると非喫煙者に比べて 1.6 倍胃がんの頻度が上がると言われています。また最近、まあ、少し耳にされると思うんですけども、最近の研究で明らかになったのは、ヘリコバクターピロリという胃の中に住み着いている細菌、これが胃がんの原因になっているということが分かっています。
まあ、先生、今時ですとちょうど我が家のたくあんが美味しく使ったよというこの時期でもありますし、はい、また子どもたちにとってはスナック菓子のしょっぱいものというのはもうね、日常化してますけれども、そういった塩分が良くないんですね。
まあ、過剰な塩分ですね。まあ、比べてみると盛岡も決してそんなに塩が少なくないとは思うんですけども、統計を取るとやはり秋田県とか山形県の方が、まあ、岩手県に比べて塩分摂取量もやはり多いのと同じく、それに比例して胃がんの発生率が高いということが疫学研究という研究で判明かかっています。
胃の内側にできるためになかなか自覚症状がないという、まあ、初期の段階でのということだと思うんですが、お話がありましたけれども、それではその胃がんというのはどのようにして見つけていくものなんですか？
まず症状で見つかる場合というのは、割と進んだがんの方ももちろんですけども、まあ、症状があって早期で見つかる方というのはがんに伴う症状ですね、がんそのものでなくて、先ほどお話した通りがんは胃の内側の粘膜にできるので傷つきやすい、たまたまそこにまあ潰瘍ができたり傷がついて、まあ、ちょっとした胃がしくしく痛むとか、なんかちょっと血が混じるとか、そういうことがきっかけでカメラを受けて、まあ、早期のがんが見つかるということも割合多く見られます。
しくしくといった感じが続く場合、病院に行ってみた方がいい、ね、ということ、
まあ、良性の疾患が原因でそういった症状が出ることも多いですけども、その背景にがんが隠れているよということもあるので、まあ、そういう症状が何らかの症状気になるなという時には病院に行って検査を受けることをお勧めしています。
さあ、その胃がんの検査治療方法というところに入っていきたいと思うんですが、胃がんの検査、どのような検査を行っていくんでしょうか？
はい、 まず胃がんの、敵を知るということが大事なので、胃がんには少し種類があります。いっぱい種類があるんですけども、治療の方針を決めるためには、その組織系という胃がんがどういうタイプの胃がんかというのを、実際に胃のカメラ内視鏡をしてつまんで決定します。その結果、分化型の胃がんというのと未分化型の胃がんというのと大きく2つ分けていきます。簡単に言えば、分化型の胃がんがタチのいいタイプで、未分化型のがんがちょっとタチの悪いタイプというふうに分類します。それぞれによって次に調べるのは、胃の透視とか CT 検査等を行って、よく皆さんお聞きになるステージというのを決めるんですね。胃がんが早期であるのか、進行した状態であるのか、そういったものを細かくステージに分けて、現段階では8段階に分けて診断をします。胃がんの病気、そういったステージが決定すると、今はガイドラインでその進行具合に応じてどういう治療をした方がいいかというのが明らかになってますので、その患者さんの病状の進み具合によって治療方向を決めていきます。
例えば現在ですと、その8段階の中でこの程度の段階までですと、こういう手術が行われる、こういう程度ですと、はい、例えば投薬ですとか、様子を見て治っていくんだよとか、はい、何かありますか？
8段階大きく、またさらに分けると、1,2,3,4 というような形のステージ1、ステージ2、ステージ3、ステージ4と分けるんですけども、ステージ1というのは、いわゆる早期がんが大体当てはまります。早期がんの中でもごく早く見つかった方には、内視鏡、胃カメラですね、がんそのものを削り取る内視鏡的胃粘膜下層剥離術というものが適用になります。これですと胃を切るということがないので、患者さんが胃を切った後の症状で悩むということがなく、一番理想的な治療法になるかと思います。
胃カメラを飲むごとく、何かを飲み込んで、
胃カメラを飲んで胃の内側からがんを含んだ粘膜を削り取るということで、治療が貫通するということになります。
はい。その後は、その削り取った後は、例えば放射線治療とかいろいろなものには入っていかなくてもいい？
入っていかない。ただし、その背景となる胃粘膜ががんになりやすかったということがあるので、繰り返して胃カメラで見ていく、年に一度とかですね、検診をしていく、もしくはあとは背景にあるピロリ菌があれば除菌するということが大事だということが知られています。
はい。この程度で終わりたいですよね。
そうですね。ただし、内視鏡で治療できるがんというのは、先ほどお話したように早期のがんですので、ある程度適応というのは決まってますので、そういった意味でも早く見つけることが大事かなということは言えるかと思います。
は
い。
ではそのがんの進行度ステージ2、3となりますと、
ステージ1で内視鏡治療の適応にならない方、ステージ2、3という方は手術が必要になります。で、ひとたび手術が必要となると、胃を取るだけじゃなくて、胃の周りのリンパ節も一緒に取ることが必要になるので、少なくとも半分以上の胃を切除するということが必要になってきます。
なるほど。ステージ4、
先ほどまず 2,3 のところでお話ししましたけども、 2,3 ということが確定すると、手術をしてがんが取り切れた後に、今度は再発を予防するということが必要になってくるので、基本的には抗がん剤を1年間飲んで再発の予防をするということが必要になります。で、ステージ4というのは、いわゆる手術で取り切れないがんを指すことが多いので、治療の基本はいわゆる薬物療法、抗がん剤の治療ということになります。
それ以上進行させないということになっていくということですか？
基本的にはがんの進行を食い止めるというのが治療の目的になりますけども、ここが原因で手術できないよという方が抗がん剤を使うことで、ステージ4が3とみなされて手術に至るということもありますので、今は薬の治療がかなり進歩した、そういう、ダウンステージというんですけども、そういうことが化学療法、抗がん剤の効果として見られる場合もありますので、4と言われたからといって決して諦めずに治療を前向きにされることをお勧めしています。
4と診断がついてからでも、このできるだけ長く生きるための治療は行われていく。
そうですね。
1から4まで伺っていきますと、やはり患者さんや家族と理解し合って 治療に向かうということは大切なことですね。
そうですね。胃がんの治療の場合、やはり手術で治療が全て終わるということではなくて、今言ったような化学療法が必要な方も含めて、胃を取った後の胃切除後の状態と付き合わなきゃいけないということが、他のがんとも少し異なることかと思います。ですので、食事、治療、そういったことを含めて、ご家族のご理解、職場の理解、そういったものが必要になるかなというふうには考えています。
今食事というお話がありましたけれども、具体的に治療後の食事ですけれども、制限しなければならないことというのはあるんでしょうか？
はい、やはり胃は食べてすぐものが入るところですので、そこで消化が行われて腸に少しずつものが運ばれていくというような働きがあります。そこを手術することによって、食べ物が直接腸に流れていくことがありますので、一般的に消化の悪いものですねを召し上がったり、暴飲暴食とかをするとたちまちお腹が痛くなったり、下痢をしたり、そういった影響が出ることがあります。ですので、手術した患者さんには、こういった食べ物は取らないようにとか、こういった調理法の工夫をするようにとか、そういったものを、その術式もしくは手術の後の時期ですね、手術してすぐはやめた方がいいもの、あとは1年ぐらい経ったら食べた方がいいよっていったものを、我々だけではなくて、我々の施設ではいわゆる栄養士さんから具体的なメニューも添えてですね、ご指導しているところではあります。
もうそうなりますと、医療関係の皆様と、そして家族とチーム一丸となって取り組まなければいけないという部分は大きいんですね。
はい、そういった医療を提供する我々も、医師看護師だけではなくて、薬剤師や栄養士とかチームで、そういった患者さんを支えていくということが今必要とされてますので、我々のところでも栄養士さんとか熱心に食事指導とかいうものをしてもらってます。
長い年月しっかりと向き合って、好きなものが食べられるようになりました先生っていうようなことはないんですか？
よくありますね。やはり手術した後というのは量も入らないですし、体調も整わないんですけども、体というのはやはり順応していく環境に、そういった手術した後に慣れてくるという特徴があるので、胃が大きくなりますかと聞かれるんですけども、それは申し訳ないけども叶えられないんですけども、体が慣れてくるので、食べれる量、あと食べるものというのは徐々に変わってきますよということはお話してます。